こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。
今回はですね、愛知県のバドミントン教室 PH 愛知さん、ここが共有してくれたオンライン教室のレポートがありまして、
あ、 PH 愛知さんの、
2025年8月28日公開の文なんですけど、
はい、
これを一緒に読み解いていこうかなと。
はい、これはまたタイトルからして興味深いですね。禅とか進化論とかバドミントンの話なのに。
そうなんですよ。技術論だけじゃなくて、なんかもっと深いテーマが見えてきそうで、で今回のまあ探究の目的としてはですね、このレポートから単にバドミントンが上手くなるって話だけじゃなくて、なんていうか、あなたの成長とか普段の仕事にも応用できるような、そういう普遍的なヒント、特に思考の OS みたいなものをどうアップデートしていくかっていう、そういう視点を探りたいなと思ってます。
なるほど、思考の OS ですか。面白い表現ですね。
レポートを読むと、わからないを受け入れることとか、人の見方を変えるヒントとか結構詰まってるみたいなんですよね。じゃあ早速、中身を詳しく見ていきましょうか。
はい、お願いします。
まずレポートの冒頭で語られてるのが、わからないっていう状態についてなんですね。
はいはい、わからない。
自主勉強会でその配給予測を分析してた参加者の方がいたらしいんですけど、
ええ、
トモティに聞いても全然返ってこなくなって、私もなんか全然当たんないし、なんかよくわかんなくなって、でもう思考が完全にこう行き詰まっちゃったと。
ああ、ありますよね、そういうの。考えれば考えるほどこう迷路に入っちゃう感じ。
そうそう、あなたもなんかそういう経験ありません？
いや、もうしょっちゅうですよ。複雑なこと考えてると、あれって
ですよね。でここからが面白いんですけど、このリポートでコーチが指摘してるのは、そのわからない状態っていうのが、実は新しい視点を開くためのなんか重要な扉なんだと。
へえ、扉ですか。思考停止じゃなくて。
そうなんです。思考の言語化が上達を加速させます。それからわからないを受け入れていくっていうような勇気も大事なんじゃないかってこう言ってるんですね。
なるほど。
つまりセオリーを知ってるからこそ、それを超えるような発想が生まれる、そのまあ入り口にいる証拠なんだみたいな。
わからないは次のステージへの準備期間みたいな捉え方ですかね。
そういうことだと思いますね。
ただそのわからないを受け入れる勇気って言われると、具体的にはどういう心構えなんですかね。なんかプライドが邪魔したり焦っちゃったりしそうですけど。
ああ、それは良い問いですね。レポートの文脈からすると、多分その完璧な答えとかすぐ聞く解決策みたいなのをこう求める気持ちを一旦ちょっと横に置いとくみたいなことかなと。
はいはい。
未知の領域にこう足を踏み入れること自体を楽しむっていうか、まあ今は分かんなくてもいいや、探してみようみたいな、そういう好奇心。
ああ、好奇心。
それがここでいう勇気に近いのかななんて思いますね。だからあなたが今分からないなって感じてることも、もしかしたらすごい発見のチャンスかもしれないですよ。
なるほどな、チャンスね。さて次にレポートが光を当ててるのが、成長思考と人を見る目ですね。
はい、成長思考。
高知研修でその成長思考、つまり才能って固定されたもんじゃなくて努力で伸ばせるんだっていう考え方、これが共有されたと。
マインドセットの話ですね。
で、エビングハウスの忘却曲線とか心理的安全性みたいな、そういう科学的な話にも触れてるのが、なんか納得感ありますよね。そうですね、裏付けがあるとよりこうスッと入ってきますね。
で、その中でも特におっと思ったのが、人を見抜くっていう言葉のこう再定義なんです。
ああ、人を見抜く、確かにちょっとこうネガティブな響きもありますよね。
そうなんですよ。なんか相手を寝ぶさみしたり格付けしたりするような、ちょっと冷たい感じ。レポートでもね、この人いい人っぽいみたいな、そういうこう早すぎる結論付けは危ないよって指摘されてます。
ありますね、そういうの。
でそこでコーチが提案してるのが、この言葉を全く違う角度から捉え直してみようと。
ほう。
見抜くという言葉の裏に、支配と操作、格付けといったイメージが湧くからではないでしょうか。しかし言葉を少し変えてみましょうと、相手に深く興味を持ち理解しようと努めることだとすれば、突然ポジティブな意味合いに変わってくるねって。
なるほど、見抜くんじゃなくて深く知ろうとする。
そうなんです。これ単なる言葉遊びじゃなくて、相手との向き合い方そのものを変える、なんか力がありそうですよね。
温かい興味を持って理解しようとする。 言うのは簡単ですけど、実践するのは結構難しい気もしますね。どうしても自分の物差しでこう見ちゃいますから。
まさに。で、その自分の物差しとか自分の正しさが時として問題を起こすんだっていう点にもレポートは踏み込んでるんですよ。
ああ、ありましたね。善という名の歯っていう。
ええ、その表現。
自分のやってることが良いことだ、正しいことだって信じるエネルギーって、まあすごく大きいけど、それが他の人をこう断罪する武器にもなっちゃうみたいな。
あの、自粛警察とかまさにそういう感じでしたよね。
そうそう。で、そこでコーチが提示するのが、これがまたすごく逆説的なアプローチで。
逆説的？
自分の行動をあえて自己中心的だって捉え直してみるって言うんですよ。自分の行動を、
例えばバドミントンの練習ですら、自分が上手になるために相手の時間を使わせてもらってる、ある意味自己中心的な行動なんだってこう認識してみると。
練習を自己中心的って、それはかなりこう思い切った捉え方ですね。普通は一緒に頑張ってるとか思いますけど、ですよね。でもあえてそう捉えることで、自分は正しいことしてるんだっていうその思い込み、まあ独善的な正義感みたいなものからちょっと距離を置けるんじゃないかと。
ああ、なるほど。そういう効果を狙ってるわけですか？
ええ。その結果、他者に対する寛容さとか感謝の気持ちとかがむしろ生まれやすくなるんじゃないかっていう。
はあ、深いですね。
コーチの言葉で、己の正しさを疑うときに成長は始まります。善意は時として恥になります。己の行動を自己中心的と込みるときに他者への扉が開く。っていうのがあって、これは、考えさせられますね。
自分の正しさを疑ってみる、そして自分の行動を自己中心的とまで考えてみることで、逆に他者への扉が開く。いや、これは人間関係における高貴なパラドックスかもしれないですね。
ええ、本当に。
あなたが誰かと関わるとき、この視点ってどういう気づきを与えてくれるでしょうかね。さて、ここまでこう個人の内面とか対人関係に焦点を当ててきましたけど、レポートはさらに視野を広げて、もっと普遍的な哲学とか科学にも目を向けてるんですよね。
そうなんですよ。バドミントンの教室でですよ、善と生物の進化がテーマに上がったっていう。
善と進化論、どういうつながりがって思いますよね。
ちょっと唐突に聞こえますけど、でもここにそのパフォーマンス向上のなんか本質的なヒントが隠されてるんだっていうのがコーチの洞察みたいなんですよ。
へえ。
まず善ですけど、レポートによるとコーチは紙芝居形式でその世界観を伝えたみたいで。
紙芝居、面白いですねそれ。
ええ、言葉だけじゃなくてこうイメージでつかむ工夫ですよね。で、善の教えがどうバドミントンにつながるのかっていうと、
はい、
善の核心って、まあ、言葉とか理屈を超えて直接的な体験を通じて今この瞬間にこう意識を集中することにあるんですね。
今この瞬間に。
ええ、禅の世界観では、すべてのものは相互に関連し、絶えず変化し続けています。この無常の中に美しさを見出す、執着を手放す、これによって真の自由と平安を得ることができます、ってコーチは語ってます。
無常の中に美しさを見出す。
例えば、桜の花。すぐ散っちゃうからこそ、その一瞬の輝きが美しいわけじゃないですか。
ああ、確かに。
この無常を受け入れて、一喜一哀の精神で、まあ過去のミスとか未来への不安とか、そういうのから離れて、目の前の一打にもう全身全霊を込める。これがプレーの質を高めるんだ、と。
なるほどな。結果への執着を手放して、今ここに集中する。これスポーツだけじゃなくて、なんかプレッシャーのかかる仕事とかプレゼンとか、いろんな場面で使えそうですね。
まさにその通りだと思います。で、もう一つさらにスケールの大きな話が進化論。
進化論ですか？
生物が環境に適応して進化してきたように、我々プレイヤーも進化できるんだろうか、みたいな、そういう問いかけから始まるんです。
プレイヤーが進化？それって精神的な成長とかそういう意味だけじゃなくて？
もちろん精神面もですけど、コーチはさらに踏み込んで、遺伝子のオンオフスイッチみたいな最新の科学的な知見に言及してて。
遺伝子のスイッチ？
ええ、物理的な変化の可能性にまで触れてるんですよ。質の高い練習とか厳しい試合とか、そういうストレス環境がなんか眠ってた遺伝子のスイッチをカチッと入れて、例えばスマッシュの速度とか筋移動速度とか、そういう身体能力をある日突然こう向上させる可能性があるんじゃないかっていう仮説ですね。
遺伝子レベルで？それはちょっと驚きですね。 なんか SF みたいですけど。
まあもちろんまだ仮説の段階なんでしょうけどね。ただ重要なのはそういう最新の科学にもちゃんとアンテナを張って常に自分の可能性を広げようとしているその姿勢自体かなと。
ああなるほど。
コーチも言ってます。遺伝子レベルのオンオフスイッチとかを入れることによって突然スマッシュが速くなったりスキー移動速度が上がったりっていうことが可能になるかもしれないですよね。こういうのはウォッチしとかないと出遅れたら負けじゃんって。
出遅れたら負けじゃんってすごいですねその貪欲さ。
ねえ、変化を恐れずにこう学び続けることの重要性ですよね。
今に集中する善の心と変化して進化し続けようとする視点、なんかこの2つを併せ持つことが停滞を打ち破る鍵なのかもしれないですね。
そうかもしれませんね。あなたが今壁だって感じてることもこの視点で見直すとなんか変わるかもしれませんよ。さてレポートの後半では実際のプレイ映像を使った分析に移っていくんですけど、
はい、
ここも興味深いのが単なる技術指導じゃなくてパートナーシップとかメンタル面にすごく深く切り込んでる点なんです。
あー、ダブルスとかだと特に大事ですよねそこは。
特にそのパートナーがミスした直後の対応、これが試合の流れを大きく左右するんだと強調されてます。技術的なアドバイスじゃなくて共感的な反応の重要性が指摘されてるんです。
共感的な反応ですか？具体的にはどういう？
レポートで紹介されてる映像分析だとミスしちゃったパートナーに対して言葉じゃなくて表情とかうなずきとかで大丈夫、わかってるよ、気にするなみたいなメッセージを送る場面があるんですね。
はいはい。
それが100点満点だって評価されてて、コーチはわかるよって、目を合わせればいいってもんでもないんだよね、これ100点満点、わかってるよっていうね、っていうね、こう共感した感じ、いいですか。確かこの後すごいね調子が復活するんですよねって解説してるんです。
へえ。普通だったらミスが続いてなんか雰囲気悪くなりそうなのに、
そうそう、
共感一つで流れが変わると、これは面白いですね。
まさに逆転現象ですよね。普通ボンミスした後って流れ悪いじゃないですか。パートナーがミスした時にね、普通ズルズル連続ミスのパターンになってしまう。それを防ぐというか逆に上がるってコーチは指摘してます。
逆に上がるんだ。
ええ。たった一瞬のその非言語的なコミュニケーションがチームのパフォーマンスを劇的に改善する力を持ってる。これスポーツだけじゃなくてあらゆるチームワークに通ずる話じゃないですかね。
いや本当にそうですね。職場のチームとかでもすごく大事なことですよね。
ええ。一方で良いプレーをした後の振る舞いにも注意点が挙げられてましたね。
あ、ウイニングランへの継承でしたっけ？
そうです、それです。素晴らしいショットを決めてついこう喜びを爆発させたくなる気持ちはまあわかるんですけど、
うんうん、わかります。
でも過剰なパフォーマンスで興奮しすぎると脳がこう上がりすぎかって集中力がプツッと切れちゃって次のプレーでなんか思わぬミスをすることがあると。
あー、なるほど、アドレナリンが出すぎちゃうみたいな。
そういうことかもしれませんね。だから最高のプレーの後こそ冷静によしってこう一言で締めてすぐに意識を次へ切り替える、それが安定した結果につながるんだと。
感情の波をうまくコントロールすること、それと仲間への共感がパフォーマンスに直結すると、あなたがチームで動くとき、あるいはプレッシャーの中で成果を出そうとするとき、この共感と感情コントロールってどういうふうに作用しているかちょっと考えてみるとまた新たな発見があるかもしれませんね。
そうですね。
さてここまで分からないことの需要から始まって成長思考、人を見る目、そして善、進化論、共感力と、いや実に多岐にわたるテーマを探求してきましたね。
本当に盛りだくさんでしたね。
一見なんかバラバラに見える要素がバドミントンっていう一つの活動を通して実は深くつながってるんだなっていうのが見えてきました。
レポートの最後ではこれらの学びがちゃんと5つの実践的なポイントに集約されてるんですよね。
お、そうでしたね。
ここで改めて確認しておきましょうか。
はい、お願いします。
まず1つ目が成長思考をインストールすること。
はい。
才能は固定的なものじゃなくて努力と工夫次第でいくらでも伸ばせるんだっていう信念を持つ、これがこう挑戦へのエネルギーになると。
うん。
で、2つ目が人を見るとは深く知ること。
深く知る。
ええ。相手を安易にジャッジしないで温かい好奇心を持って理解しようと努める、この姿勢が信頼関係の土台になるんですね。
なるほど。
3つ目が善という歯を自覚すること。
逆説的なやつですね。
そうです。自分の正しさを時に疑って、自分の行動をあえて自己中心的と捉え直してみる。そうすることで他者への寛容さが埋もれると。
はい。
4つ目が、共感力が流れを変えるということ。
パートナーのミスはチャンスでしたね。
ええ。非難するんじゃなくて、むしろ絆を深めて、チーム全体の流れを良くするチャンスなんだと捉える。
うん。
そして5つ目が、今この瞬間に集中する禅の教え。
禅ですね。
過去の後悔とか未来への不安を手放して一喜一憂への精神で目の前のことに心を込める。レポートで引用されてた桜の比喩がやっぱり印象的ですよね。
ああ、ありましたね。
桜の花びらが風に舞う様子は無常の美しさを表現してます。永遠に続くものがないからこそ今この瞬間が貴重で美しく輝いてますっていう。
いやー、美しいですね。この5つのポイントって本当にバドミントンっていう枠を超えて我々の学び方とか働き方、生き方そのものになんかヒントをくれますよね。
そうですね。スポーツがこれだけ深い哲学とか成長のヒントを内包してるっていうのは改めてなんかすごいなと感じます。さらにレポートではアウトプット習慣チェックリストなんていうアイデアにも触れられてて。
あ、ありましたね。
学んだことをちゃんと具体的な行動に移していくことの重要性も示唆されてますよね。知識を得るだけじゃなくて、それをどう使うかがやっぱり成長の鍵なんだなと。
確かに。インプットとアウトプットのサイクルですね。
ええ。
そして、レポートの最後には、応援ツアーの計画とか、体調が万全じゃない中でも参加を希望する方のエピソード。あ、行きたいなと思ってたんですけど、行っていいなら行きたいですっていう。
ああ、ありましたね。そういう温かい話が。
これを読むと、この教室が単なるスキルアップの場っていうだけじゃなくて、すごく温かいコミュニティでもあるんだなっていうのが伝わってきて、
うんうん、
学びと実践、そして仲間とのつながり、なんかこれらが全部こううまく作用し合って、個々の成長を力強くお通ししてるんだろうなって感じましたね。
まさにそういう場なんでしょうね。
ええー。
さて、今回の探究を通してですね、あなたに一つちょっと深く考えてみてほしい問いが浮かんだんですよ。
お、何でしょう。
レポートでは、練習を自己中心的なものと捉え直すことで他者への扉が開くっていう、まあ、逆説的な視点が提示されましたよね。
はい、ありました。
一方でパートナーへの共感っていうのは明らかに利他的な行動に見えます。
そうですね、ベクトルが逆のように見えますね。
ええ、この自分への厳しい内省、自己中心的と捉えると他者への温かい配慮、共感、この一見方向が逆に見える2つの姿勢をあなたの中でどういうふうに統合してバランスを取っていくか。
統合とバランス。
もしかするとこの両方をすごく高いレベルで実践することこそが個人としてもチームとしても最大の成長を遂げるための鍵なのかもしれないなと。あなたはどう考えますか。
自己への集中と他者への共感、その両立ですか。いや、確かに常に意識し続けたい深いテーマですね。考えさせられます。
この問いがあなたがこれから何かを学んだり挑戦したりしていく上で何か新しい視点をもたらすきっかけになったら嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。今回の探究はここまでですね。フィニックス愛知さんのレポートから本当にたくさんの刺激的なヒントをいただきました。
ええ、非常に面白かったです。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回の探究でお会いしましょう。